き上がってはダメ。動かないで。そう、そのまま。あなた相当疲れが溜まっていたみたい。ほら、わからない？すごい熱。もう、だるいのは疲れのせいじゃないわ。熱のせい。本当に自分の体に無頓着なんだから。そう、無頓着。だって、あなたの目のクマだって、そんなに深く刻まれてしまうまでほっといたんでしょ？この際、しっかりと休んでもらいますからね。というわけで、あなたはそこを動かないで。今薬を作るから。あ、そうよ、薬を作るの。なあに、その顔は。病人は文句を言ってはダメ。黙って言うことを聞きなさい。ちゃんと飲める味にしてあげるから。え、よろしい。それじゃあちょっと待っててね。薬の元になる木の実や種をすり鉢に入れて。飲みやすいようにすりつぶして、それからこちらに流す。 次はこの薬草。この薬草はちょうどいい大きさにちぎって、ちょっと香りが強かったかしら。まあ薬になるくらいのものだから、あまりいい匂いではないわよね。でも音はいい音だから、ちょっとだけ我慢してね。このくらいの量でいいわね。あとは、次はこれを。ちょうどいい大きさに切って、この薬草もさっきの薬草みたいにちげえたらいいんだけど、 があるから、こうやって包丁で切らないと滑ってしまうの。だから適度な長さに切って、すり鉢の中に入れるのよ。これを、すり鉢の中に入れて、今度は、これね、鞘の中から種を出して。 しなくていいのとか。ちょっとだけ混ぜて。これもね。均等になるように混ぜ合わせて、この音、眠くなる？いいのよ、頑張って起きてなくても。今回の発熱も過労が原因でしょうから、眠って体力を回復させないと。そう、目を閉じて。いい子よ。それじゃあ、心地よく眠れるように昔話をしてあげる。あなたの生まれるずっと前、それもまだ電気も水道もない遠い昔の話、ひっそりと人目を避けるように存在する小さな集落があったの。その集落はとても閉鎖的で、近隣の村とも交流はなく、存在自体を多分知られていなかったと思う。そのくらい小さくて狭い場所、いろんな意味でね。そこの集落はみんなとても長生きで、住んでる人はほとんどが女性ばっかりなの。女性はいたけど、若い男性はいなかった。今回のお話は、その集落に住んでいた若い女の子の話。 心ついた時からその集落で守られるように生活していたの。どこに行くにも誰かがついてきて、集落の外には決して一人では出してもらえなかった。ほとんどを集落の家の中で過ごし、外出は太陽が沈んで暗くなってから。唯一集落の外で知っている場所といえば、ほんの少し離れた場所にある海岸だけ。小さい時は何も疑問に思わなかったけど、成長するにつれ女の子は疑問に思ったわ。なぜ私だけ外に出ることが許されないのか。その疑問は日に日に大きくなり、16になったとき、少女はその集落を逃げ出したの。あてもなく歩き続けて、そこで出会ったの。集落の人間以外の人に。初めて見る若い男、すぐに少女は恋に落ちたわ。少女は彼と過ごすうちに、彼と共に生きたいと思うようになったの。その異常な集落を捨てて、でも、すぐに少女は気づくことになる。彼と少女の違い。いいえ、彼と少女を含めた集落の人々との違い。彼の体はとても弱かった。毎晩必ず眠らねばならず、怪我の治りも彼女と比べるととても遅かった。彼だけ？いえ、そうじゃない。むしろ自分が、集落の人々が普通ではないのだと気づくのに時間はかからなかった。時間だけが失われて、少女の時は止まっているかのようにゆっくりと進む。彼にとっての一日は、少女にとってはほんの一瞬の出来事。彼女は自分の秘密を探るために集落に戻ったの。集落に戻ると、みんな少女が戻ってくることを知っていたような感じだった。そして 少女は秘密を知るの。少女は人間ではなく人魚。人間たちからはそう呼ばれる一族であると。人間よりもはるかに長い寿命を持ち、身体能力も高い種族。人魚の血肉は不老不死の妙薬になると知った人間たちに数を減らされ、伝承にしか残っていない人魚の末裔。それが少女なのだと。そして集落の秘密。その集落に住む者は皆人間ではない。いえ、人間ではなくなった。不老不死を求め、人魚の血肉を口にして呪われてしまった人たち。呪いなのよ。でも少女は呪いではなく祝福だと信じてしまった。彼も少女と同じ時を生きられるかもしれないと。少女はすぐに彼のもとへ戻ったわ。そして彼に自らの血を。愚かね。少し考えればわかるものなのよ。人間の体をすべて作り変えてしまうほどの劇薬が毒にならないはずがないと。人魚の血肉を口にして不老不死になれる人間など数千人、いえ数万人に一人。彼は死んだわ。外、静かね。もう嵐は去ったのかしら。私、外の風を浴びてくるわ。あなたはそんな体なのだから、おとなしくしててね。